Radio Labyrinthe. C'est très guerrier. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りいたします。皆さん、その世間、僕はこの話題を僕がする必要がないぐらいに、大変な疫病の、つまり、コレラって呼ばれる新型コレラウイルスっていうものの、蔓延によってですね、世の中の生活の仕方が少し今、皆さん抑制されて、相当大きく変わっていると思いますけれども、世間一般論でいうところの、その、なんだか、3密とかいう言い方があるらしい。で、僕はあまりというより、テレビ全く見ないもんですから、見ないというより持ってないもんですから、いわゆる、その、電波、系の、メディアからの情報ってものにどちらかというとあまりほとんど接触がないもんですから読されてないわけですけれども、今日ね、こんなことを喋ってるのは、いつもならスタジオで僕はそのちっちゃな畳1枚か2枚ぐらいのガラスのちっちゃな部屋に入って、そこでマイクスタンドに向かって、ただ一人目の前にある景色を見ながら喋ってるというよりは、こうしてラジオを通じて、その目に見えない向こう側にある、つまり今聞いていただいている皆さんのことをちょっと思いながら、人とコーヒーでも飲んで話をしているようなつもりでいつも喋ってるわけですけど、これ取り留めのない話がいくらでも、お茶やお酒を飲みながら交わしていけるもんですから、いつもと同じようなことなんですけど、今日はねスタジオにいなくて、これはこのラジオカフェ局のですねアイデアで、人とあまり接触しない方がいいだろうっていうんで、スタジオにね来なくて大丈夫ですよっていうことになった。で、実はこれ何で喋ってるかっていうと、今僕は左手で、iPhone を持って、その iPhone を耳に当てて、そして今一人喋ってるわけですが、これは実は僕の自宅です。今これはまさに僕の、日常的にいる部屋の中からこうして皆さんにこの声をお届けしてるわけですけど、僕は人とここのところ接触がないもんですから、特に出ない声が、トレーニングをしてないと声がどんどん出なくなって、今日もとてもこの話しにくい、声を出すのにちょっとお腹に力を入れないと絞り出せないっていう、そういう状態です。ただこの初めての試みであるところの、僕の居宅ですね、これマンションなんですけれども、京都の北の方のとある、不思議なマンションに僕は部屋を持ってまして、そこからこの電波を飛ばしてるわけですね。で、このマンションは別名ですね、あだ名がついてまして、コウモリ城というあだ名がついている。コウモリが住んでるような、吸血鬼が住むようなお城ではないんですけど、もっとちっちゃいもんですけど、しかし の日本の建物とは相当、外観あるいはそのインテリア全く違うもんですから、その怪しい城のようなバットマンでも出てきそうな、そういう、あるいはバットマンじゃないね、あバットマンでいいのか、あるいはその、なんていうか、その雲の巣城っていうのが、まあ、日本の昔の映画にありましたけど、そういう感じのところから今お送りしているわけです。で、僕のこの、まあ、せっかくだからこの、僕の居宅が、つまりどういうものか、その居宅といっても実はこれは書斎といっているわけです。いくつかの部屋があるんですが、この部屋のほとんどが実は書籍で、溢れ返ってるわけです。で、このどの部屋にもまあ大体かなりの書籍が、収まってるんですが、いろんなコーナーに書斎のデスクは当然のことですが、それ以外の、コーナーごとにですね、やっぱり本が山積していて、どこに座ってもどこでコーヒーを飲んでも、その手元にある、書物を開示できるという、そういう仕掛けになってるわけですね。ですから今日はちょっとこの、僕の居宅というよりはこの書籍、まあ相当数あって、これ写真で見せられないのがもどかしいんですけど、ちょっとね、僕はね、図書館の司書のような役割をしながら自分の本をですねご紹介しながら、移動しながら、今日のこの番組を、流したいっていうふうにちょっと思いついてるわけです。で、このまあ、ちょっといつもそうなんだけど、だんだん脱線者がいろいろ喋るんだけど、この疫病というか、このコロナっていうものによって、ちょっと思うことがあってですね、これもちょっと喋っておきたいんだけど、ちょうどね、だいたい100年ぐらい前にあたるとき、スペイン風邪っていうふうに、まあ、スペインにとってはなんか嫌な名前を付けられたなってなことですけど、やはり世界中で流行ったその疫病ですね。で、この時、まあ、3年くらい収束までに時間かかったようですけど、ウィーンで武田君知ってる、100年前にスペイン風邪でクリムトとかエゴン・シエレもその時に亡くなったんだよっていうことを、つい1週間もうちょっと前かな、電話で美術評論家の宇野博が僕に教えてくれました。で、宇野さんはここのところ去年ずっと僕と喋っていて、会うごとにですね、その1970年代について、まあ実はつくづくこの頃のことが書きたいんだってのことを言われていて、まあ大体半世紀前だねっていう話で、まあ歴史ってのは半世紀経たないと記述できないもんだよねってな話をしていたわけですけど、その100年前っていうのは、つまり1920年前後、20世紀の前半なわけですけど、世紀末というのは、つまり19世紀末、つまり、1800年代の終わりっていうことですが、しかし世紀末の現象がこう見えてきたり現れたりするのは10年20年後のあたりだよねっていうことも、まあ海野さんよく僕に言っていて、ちょうどそうすると20世紀末、今は20世紀末というふうに言えなくはないわけです。で、この時にこのコロナウイルスっていう ことがあったり、あるいは、大震災が関東で起こったり、まあ目に見えない、つまり原子力の原子炉の崩壊によってもたらされた、そのまあこれはある種の奇味猛量、あるいはその疫病と同じようなものかもしれない、こういうものがこう広まっている、そういうものに怯えながらいる、この、まあ、いわゆる21世紀末を今いるのかもしれないっていうふうに思うわけです。で、まあ、まあ、本当の、1800年代の後半ですね、19世紀末のヨーロッパといえば、まあ、有名な例えばイギリス、ロンドンでは、オスカー・ワイルドっていう作家や、あるいはその美術でいうとビアズリーを中心とするデカダンスな19世紀末というものを彩っていたわけですが、ちょうど同じような時期にというか、まあアメリカではエドガー・ポーという人がいろいろ書いたものがヨーロッパにも伝わり、フランスやイギリスやいろんなところでも影響を及ぼしたわけです。まあしたがって、その今ちょっと紹介しようと思っているあの本なんですけど、これはやはり19世紀末フランスですね、ユイス・マスという作家なんですけど、このユイス・マスが書いた坂島っていうふうに訳される、渋沢達彦が当時訳してますけれども、坂島っていうのは逆さま、リバーシブル、逆っていう意味ですよね。で、そういうその逆世界を生きた、ある男の話、デザスサントという主人公なんですけど、この彼がつまり昼と夜を逆さにしたり、あるいは時間だけではなくて闇と光を逆転させたり、あるいはその人工と自然というものをひっくり返したり、まあ、いろんなことをしながら生きた人の物語、まあ、これ小説ですから、まあ、モデルはあったとは言われてるんですが、まあ、それともかくそういう生き方をした、この小説が実はどういうふうになってるかというと、あるその地上にある、屋敷を購入して、それを大掛かりに、インテリア改築改装し直して、その中を自分の好みで、生きる男の話なんですね。で、これはとても愉快な話なんですが、その実はその家の中をですね、まるでその潜水艇か船か潜水艇のように、内装を施している。そしてウミガメを飼って、ウミガメをローカーを合わせるんですが、背中には小象眼細工っていうか擬宝石をまあ埋め込んだりしながら、その大きなウミガメがこうのそのそとローカーを歩いたりする。つまり海の中に自分が生きているっていうような、まあ、つまり海の中に幽閉されている、あるいはそれは幻想なんですけど、その島、無人島か、あるいは、潜水艇の中にこう自分閉じ込められて、その中を生活して隔離されて生きている。ちょうど今このウイルスの飛び交っている間にみんな閉じこもれってわけですよね。ちょっとたまたまぴったりかなっていう気もするんですが、この坂島っていうイースマスの小説、僕はこれこの本を古本屋で見つけると何冊も買ってしまう癖があってですね、これ実は20歳くらいの時、10代かなの終わりかな 読んで圧倒的な影響を受けたんですが、その後、何冊も僕はこれを3冊ぐらい持ってるのかな、3、4冊持ってる、人にプレゼントしたりいろいろするんですが、これがね、陶芸者ってところから出てるもので、今僕ここにあるのでちょっとこういうことも喋れる。坂島は今目の前にはもうすでに 1,2,3 冊ありまして、それから同じくユイスマンス大伽藍、それからシェアバルトの小遊星物語、肉の影、クロソフスキー、あるいはクロソフスキーの核も不吉な欲望、ロベルトは今夜、ロベルトは今夜だけでもいろんな版を僕1,2,3,3冊ぐらい持ってる。これはつまりピエール・クロソフスキーという人ですね。この、今言っているユイスマンスの坂島なんかですが、陶芸者から出ていて、陶芸者、世界異端の文学っていうシリーズですね。その4巻目に坂島があるんですが、種村末広の翻訳や出口優子、いろんな人のものが、これはね、初段に収まらずに平積みで積み上げてあります。その中にこれがあるってわけです。ちょっとちなみにちょっと間取りっていうか、あれから調べご紹介すると、ベランダの方に近い外を向いてですね、部屋の中から右側の壁面がずらっと、丸善が昔出してたブックシェルフっていう書棚ですね、奥行きがあまりない、僕にとっては非常に使いやすい書棚です。2メーター10センチの高さ、これで横幅がこれ90センチかな、というもの、これがまず6本書棚が天井まで、本が床から入ってます。それからもう1本違う書棚が並んで、だから7本あって、ここのリビングなんですけど、ここのですね、そのそれぞれの書棚の前に高さ、そうですね、1メーター20とか1メーター50くらいかな、は平積みでずらっとこう床から、ぎっしりで、これで収まりきらなくて、もう一列前に、これは全体の半分くらいですけど、一列平積みでやっぱり同じぐらいの高さに積み上げて、さらにもう一列、つまり3列とか4列平積みになってるというふうにちょっと想像していただくといいかな。ここにある本が一番我が家では量が多い、つまり書庫代わりにもしているわけですが、これをまあ使っている。それからここの部屋の、いわばキッチンがありまして、キッチンに、カウンターがついてます。でこのカウンターで、まあ、軽く食事をとったりお茶を飲んだり、あるいは、ここにも本が積み上がったり椅子の上に積んだりしています。まあここにある本やら、ちょっとまた順番にご紹介しますが、ここでも本を読む、それから最初に言ってたそのリビングの、タイの今タイクッションって分かりますかね、アジアのタイの、クッションなんですけど、 あの三角形に積み上げたクッションの背もたれがあって、つまり座布団の厚いものに、三角形に積み上げたようなクッションが背もたれにして、それにもたれながらくつろぐというものです。それに座って、あの観葉植物のそばで、本を読むと。それからその隣に、小部屋というか、あの用意してまして、ここが書斎です。ここの書斎にはですね、全部で、書棚はやっぱり5本ありますね。5本ありまして、それでデスクっていうのは、まあ、書斎のものを書いたり、基本的に本を読んだり書いたりする場所です。で、その反対側にはですね、小判型のテーブルがあって、まあ、ここが一番くつろげるような、ゆったり物思いにふけれるような、そういうコーナーを作ってるわけです。それから、さらに奥というか、玄関に近い方なんですが、一部屋、あの不思議な、ゆで卵を半分に割ったような形の部屋です。で、つまりあの片面がですね、湾曲しているわけです。で、垂直にこうカットした側は全面ガラスです。床から天井まで大きなガラスで、そうですね、4メーターくらいあるかな。このカットしたガラスの向こう側は何かっていうと、あの外の景色がつながってるわけです。そして玄関がありまして、それから、寝室が、あの玄関が、まあ、生活の中心で、そのこちら側は、2部屋、寝室、ここにも、まあ、書棚が何本かあって、それから寝室の反対側の部屋が、バスルームとかトイレとか、あのそういうものになってるってわけです。まあ、これをですね、順番にこう目についたものから、僕はちょっとこうご案内しながら、今日は、つまり図書館というか、あるいは人の部屋をさまようようなつもりでお付き合い願えたらってなふうに思います。ちょっとここで、一休みしてください。今ちょっと聞いていただいた、これはですね、マタジュナ曲の中の、僕は友人に頼んで、これいっぱい同じところをずっと繰り返し録音してもらって集めたんですが、その中でも今、まあ、確かね、やはりこれ同じような100年ほど、100年も経たないかな、ドイツナチスがですね、そのフランスへ侵略したり、どんどん、勢力が強くなって、あっという間に広まっていった時に、その教会で歌われていて、フランスのっていうふうに聞いたんですが、ひょっとしてこれは僕はドイツじゃないかなと思う。そのもう間もなく教会にみんな集まってる、このバタイジュナ曲歌ってるんですが、その時に、刻一刻と、あと1時間か2時間か後にはこの村にまで、ドイツの軍隊がやってくるぞっていうような時に歌っている曲なんです。そしてここの録音の中に、その 鳴き声で鼻をすする声やいろいろちょっとリアルに、記録というか刻まれているので驚くべき録音なんですが、ただ正確にはどこか彼の記憶違いなのかなんかなんですが、つまりこの、マタイ十七曲の中のアリアですね、アリアの中のアルト、アルトの触りなんですけれども、ちょっとだけ、まあ、訳されたものを今見てると憐れんでください、ちょっと見えない、字が下手なんだよな、ちょっと人のこと言えないんですが、私の髪よ、私の涙ゆえに私をご覧ください、心も目もあなたの見前で激しく泣いてますというような内容のことを歌ってるわけですね。で、ちょっとそれはそれとして、実はこの坂島っていう小説のですね、ユイスマンスの、本なんですけれども、この坂島という手中がちょうど今僕の友人なんですが、菊池さんという友人なんですが、東京の人が今ほとんど街中歩いてない、このちょうどこの時期に坂島という展覧会を今準備して、彼のギャラリーでただ人知れずひっそりと、行ってるっていうことを想像するだけでもまあワクワクするんですが、東京のちょっと古びたビルのですね、地下にひそりと準備されている展覧会なんです。この展覧会がそのまさにこの坂島にふさわしいデサスサントのようなそういう仕掛けがですね、ほとんどの人がそこの展覧会を見ることはできない、その見ることはできないんだけど、ちょうどこのラジオみたいに目が役に立たないわけですが、しかしそれが今この生きている今呼吸しているこの時に、あ、東京の、ビルの地下で、ぽっかりと開いたその場所でこのユイスマンス坂島展というのは今開かれてるんだっていうふうに思うのはとても愉快なことですよね。で、これはちょうどなんかパリでもこの坂島の展覧会が大きな偶然、今どこでしたっけ、グランパレじゃないや、どこかの美術館かなんかでやってるって話もちょっと聞いてますが、まあこのコントラストがまた面白い。それでそのちっちゃな、まあ、潜水艇かなんかにこうなんていうかな、こう幽閉されながらいるようなそういう場所がまたここの書斎の話で、本っていうのはまあ閉じていて潜水艦みたいなもんですよね、船か、そういう中を、想像力というものはどこまでも飛んでいけるわけで、結局冒険譚が、つまり冒険物語が一冊の本の中で繰り広げることが可能だというわけです。まあ、そういうことを、まあ、デサスさんとのことはちょっと思い起こされるということを喋りながら今一冊の本を手元に持ってきました。これ僕の、このラジオラビリントスにもゲストで何度か出てくれてる美学者の谷川敦氏の書いた本ですね。これをちょっと今頭に浮かんできたので、ですね、これ何を浮かんだかというと、幻想の知識学っていう本です。幻想の知識学です。で、この本は今さっき僕はこの書斎の方へ歩いて、書斎の、デスクの左側の棚を見ると、まあ、一つの、一番すぐに手を伸ばしやすいところに、本が集まってます。地図とか、地図は何冊か、いろんな種類の地図を 僕は左手の脇に置いてます。でその地図帳の上には、実は、僕のやはり親しい長年先輩でもあり、親しい、まあ、友人である松岡聖吾氏ですね、彼が中心になって編集した情報の歴史っていう、まあ、熱い、まあ、歴史書といって、その横には全宇宙史っていうふうにまとめられて、でこういうつまり宇宙史的なものにもともと僕は関心があるんですが、そのこの棚はねどういう棚かっていうと、そういうものよりもそれもあるんですが、このまま旅行に出たらいいかなっていう、アジア、バリ島、バリ島物語、ジャワサラサ、南太平洋、アンコールワット、パラオ、ヤップ、江戸時代パラウ、漂流記、アフリカ人間、読本、世界探検史、手当たり次第ちょっと読んでますけど、楽園のデザイン、メソポタミアとイラン、インド錬金術、イスラムと西洋、古代の日本とイラン、アンリ・ルソー楽園の謎、見せられてフリークス、道教史、道教の神々、道教の養生術、アンリ・マスペロの、道教、仙道による心身の改革、現代に生きる仙道、華経コネクション、上海モダン、西遊記の秘密、中華中毒、中国の構図、桃源郷の機械学、幻想の帝国、まあ、こういった、あるいはその古代朝日関係史、古代の日本と朝鮮、韓国古代史論、韓国の民間信仰、まあ、こういったあるいはそのタオイズムですね、チャイニーズ、ジオマンシー、アイヌの伝承と民族、こういった本の中に今さっき、僕がタイトルを紹介した谷川敦氏の幻想の地史学がある。でこのそれをちょっと探しながらも、その中に、あった幻想の東洋という本があります。嫌ながのぶみという人の書いたものです。まあオリエンタル論なんです。でオリエンタル東洋というものが西洋つまりオクシデントにとってどのような位置づけであったかということを書いてるわけです。そのいわゆるその EU としてまとめられた、まあ、イギリスがっていうような話があるわけですが、その、西洋というオクシデント中心という社会からその終焉社会、つまり終焉の世界、これは東洋というふうに考えられたわけです。まあ、文字通りの東の灘という字は正しい翻訳であるとは思えませんけど、まあ、そういうことは言えるわけです。でその幻想の地史学がですね、まさにこの幻想の島へっていうところから書き出しがありまして、第一章がそうなってる。でここにちょっと書かれてる、ちょっとあんまり時間ないのでさっさと言います。幻想の地史学について語りたい。地史学トポグラフィーとは、場所トポスについて記述すること、グラフェインすることである。トポス場所をトポス主題とする文章だと言ってもいい。ジオグラフィー地理学でも、ジオロジー地質学でも、またカルトグラフィー地図学でもない。密接に関連するけれども、いずれからも区別される。その地質学に幻想のという形容詞がつく。幻想それこそが問題だ。二つの小説を対比することから始めよう。一つはアーデルベルト・フォン・シャミッソーのペーター・シュレミールの不 思議な物語、もう一つはジョリス・カルル・ユイスマンスの坂島である。一方は19世紀初頭の、他方は19世紀末の作品であるというふうに、こう書き出しからのっけから、このユイスマンス坂島が、まあ、一方の曲として、描かれている。まあ、もう少しちょっとこれ読んでみましょうか。魅力的なもので、ユイスマンスの坂島の主人公ジャン・フローレッサンス・デザッサント公爵はペーター・シュレーミルよりいわばずっとすれている。孤独であるところは同じである。ただしこちらは自ら進んで孤独な状態を作り上げている。洗練された隠遁の地、心地よき無人の今日、人間的愚かしさの絶えざる判断を遠く逃れた、びくとも動かぬ生ぬるい箱舟を夢見て、デザッサントはフォントネの一軒家を購入し、そこを徹底的に自分の趣味に合わせて改装する。注意すべきは、初めから箱舟に例えられたこの屋敷の中でも、特に食堂が汽船の船室キャビンの趣を持つものとして強調されていることが、しかもそこには巨大な水族館さえしつらえられている。この水族館には本物の魚がいるわけではない、2、3滴の着色エッセンスが流し込まれた水の中を泳ぐのはいささかできすぎた話だが、人工の魚であるってな具合なわけです。ちょっとこの、僕は片手で操作、つまり片手を、左手を完全にこの今声を発するための、iPhoneを片手に耳に押し当てながら語りながら、部屋の中を移動したりしながら、物を、つまり本を手に取って、右手で食ったりしながら、ただし出たとこ勝負です、これはね。こういうふうな進め方をして、で、まあ、そのこういう流れになるのもまた一つ面白いかなっていう試みでもあるわけです。試みといえば、ずっと何もかもが僕にとっては毎回毎回、毎分毎瞬毎瞬試みなわけですけれども、まあ、ここにどんな本が置いてあるかっていう、デスクの上にもたまたまあるものをちょっと手にしますと、カタカナ信号法っていう記号ですね、旗を手に持って、フレフレってやったり、遠くにいるところにあるメッセージを伝えるようなためのポケット版、これ古いものです。まあ、ちっちゃな本ばっかり今ちょっとここにあります。ローンテニスと呼ばれる、これもポケット版のサイズで、図案イラストレーションがついた、テニスの手ほどきということかな。それから形状、情緒、形状っていうのはソウルですね、韓国のソウルです。ソウルの情緒っていう、ソウル形状観光協会発行、これいつのものかな。これは後ろに700円って鉛筆で書いてあるから、ちっちゃな冊子ですけど、すごく僕は700円で古本屋で買ったものだってことは分かりますね。まあ、こんなものがあって、デスクの上に、目の前には、まあ、辞書が並んでいるわけです。この辞書は何冊もあります。白川静香、大先生の、辞書も何冊もここにある。それから大日本科学史、科学史っていうのはサイエンスじゃなくて歌の学問、歌ですね。歌といっても歌うものというよりは、和歌です。それから日本、気候文芸史、気候文ですね、これは冷たい研究したもの、あるいは民族学辞典、 南君辞典、訓読みの難しいって書きます。文化人類学辞典、ラテン語文法、それから、まあ、いわゆるあの普通の、広辞苑やら何やらっていう大きいものは当然、それから、ちょっとこのデスクの、目の前のもう少し読んでいくと、
番組のご協力は大垣書店でした。